声の広報岩手、2014年4月第97号、発行岩手市役所市長公室、制作朗読グループ岩手弥生会。今月の内容は、表紙、平成26年度当初予算、ゴミ有料化について報告、ニュース岩手、税務課からのお知らせ、生活環境課からのお知らせ、保険年金課からのお知らせ、保険推進課からのお知らせ、長寿介護課からのお知らせ、青少年健全育成コーナー、暮らしの情報、緑化センターのお知らせ、図書館へ行こう、市民ふれあい祭りと公民館フェアについて。以上です。表紙には、根黒寺大門から続く参道沿いに咲き誇る桜の写真が載せられています。
平成26年度当初予算をお伝えします。予算の状況。岩手市の予算は一般会計、特別会計、公営企業会計の3つに大きく分かれます。これらを合わせた予算総額は293億7004万円となり、前年度と比較すると率にして 10.3%、 金額にして27億5407万円の増加となりました。また、一般会計の予算総額は152億7985万円で、前年度と比較すると率にして 5.7%、 金額にして8億2270万円の増加となりました。
市民一人当たりの予算は28万5802円です。前年度よりおよそ1万5000円増となりました。内訳は、一人当たり総務費2万5072円、民生費10万7946円、衛生費4万6567円、土木費3万5308円、消防費1万2250円、教育費2万7793円、交際費2万1879円、その他8987円です。市民一人当たりの税負担は、市民税4万8192円、固定資産税3万6507円、都市計画税5461円、軽自動車税2419円、タバコ税7713円です。
市民一人当たりの貯金、借金。市民一人当たりの貯金は7万6754円で、前年度と比較するとおよそ1万1000円減少し、市民一人当たりの借金は15万5835円で、前年度と比較するとおよそ6000円減少しています。
使用用途で最も多いのは、高齢者や児童の福祉などに使われる民生費で、次いでゴミ処理や病気の予防などに使われる衛生費、道路、河川、公園の整備などに使われる土木費となりました。
これは平成26年1月末日現在の人口5万3463人で計算しました。歳入増減のポイント。歳入では、市税は市民税、固定資産税などの増加見込みにより、およそ1億1600万円の増額。国庫支出金は、道路などの都市基盤整備のために交付される補助金、社会資本整備総合交付金や、臨時福祉給付金及び
子育て世帯臨時特例給付金補助金の増加により、およそ4億1300万円の増額。繰入れ金は、基金繰入れ金などの増加により、およそ1億8100万円の増額となりました。歳出増減のポイント。歳出では、民生費は、障害者総合支援給付費、生活保護扶助費、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の増加により、およそ2億5300万円の増額。土木費は重点的に進めている防災・災害対策、渋滞対策、浸水対策の各事業費の増加により、およそ3億2800万円の増額となりました。主な新規重点施策と予算額。新規のみお伝えします。1、住んでよかったと思える街づくりから。環境を守る街をつくるふれあい収集事業、484万8000円。これはゴミ集積所まで持ち出すことが困難な高齢者や障害者に対する収集支援経費です。観光促進事業、1076万9000円。一条閣周辺整備計画経費です。2、安全で安心して暮らせる街づくりから。岩出市防災マニュアル作成事業、356万4000円。防災マニュアル改訂版の作成及び全戸配布経費です。また、岩出市内避難施設等サイン設置事業、795万4000円。岩出市内の各避難施設等への避難所表示看板設置経費です。にぎわいのある町をつくる、ため池整備計画書作成事業、400万円。十字池整備に向けた調査及び整備計画書作成経費です。3、笑顔あふれる町づくりから。心豊かな人が育つ町をつくる、学力・学習状況調査事業、204万4000円。全国学力・学習状況調査における抽出校以外の学校及び対象外の学年での学力テストの実施経費です。歴史を守り、文化を育む町をつくる、国史跡・根室寺境内周辺保全管理事業、25万6千円。根室寺境内周辺の保全管理経費です。以上、平成26年度当初予算でした。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、財務課、財政係へどうぞ。
ゴミの有料化について報告します。平成24年7月1日から実施しています、ごみ有料化事業について、事業の評価と取り組みの見直しを行うため、開始後1年間の状況とその成果をまとめたものを、今月から3回にわたり報告いたします。第1回は、排出量の現状をお伝えします。有料化の目的について、発生抑制とリサイクルの推進。市民がゴミを排出する際、手数料という直接見える形でゴミ処理費用を確認していただき、ゴミを排出する者としての自覚と責任がこれまで以上に明確に感じていただけることで、減量行動や資源化の徹底につながることが期待できます。排出量に応じた費用負担の公平性。排出するゴミの量に応じて費用負担するシステムを導入することで、ゴミ減量化に取り組む市民は費用負担の軽減が図られるよう、また多量に排出される場合は応分の負担をしていただくようにしました。制度の内容について、有料化の対象ゴミはゴミ排出量の7割を占める可燃ゴミが対象です。手数料の形態と設定は、一定量のゴミ袋を 世帯に無料で配布する一定量無料型を採用し、手数料は国が示すごみ減量効果が現れる最も低い価格を設定した有料指定ごみ袋制としました。減量化に取り組む市民を支援する施策として、ごみの減量やリサイクルは排出する方自身の努力が成果に結びつくものです。個人や団体などの取り組みを支援するため、生ごみ処理容器や電動式生ごみ処理機購入補助拡大や集団資源回収事業を新設しました。減量化の目標。平成24年7月1日から25年6月30日までの1年間で、市民1人1日あたりの総ごみ排出量を688g に設定しました。これは平成12年度の実績 917g に対し、およそ 25% 削減したものです。排出量の現状を1年間の総ごみ排出量比較として、有料化前と有料化後の順にお伝えします。可燃ごみ 13,429トンが、有料化後は 12,326トン、粗大ごみ 3,165トンが 3,020トン、資源ごみ 1,719トンが1,935トン、不燃ごみ 1,025トンが965トン、合計 19,340トンが 18,248トンになりました。家庭から出される可燃ごみの量は年間 1,508.25トンに減り、市内全体では1日あたり4トン車のごみ収集車、およそ1台分が減量されています。ごみ有料化による排出量の現状についてでした。4月からふれあい収集に伺います。ふれあい収集とは、家庭から排出されるごみを集積所まで持ち出すことが困難な高齢者や障害者を支援するため、収集作業員が個別訪問し、家庭ごみなどを収集する制度です。この制度を利用できる方は、次の1から4のいずれかに該当し、かつ他の方からごみ出しの協力は得られない方です。1、要介護認定2以上の方。2、身体障害者手帳、肢体不自由1級、2級、3級。視覚障害、1級、2級の方。3、療育手帳の交付を受け、かつ知的障害の程度が A 判定、B 判定の方。4、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ障害の程度が1級、2級の方です。収集できるごみは、生ごみなどの一般可燃ごみ、缶、瓶などの不燃ごみと資源ごみです。収集日は、県道泉佐野の岩出線より西側の地域は、一般可燃ごみ、毎週火曜日、不燃ごみ、毎月第2水曜日、資源ごみ、毎週木曜日、東側の地域は、一般可燃ごみ、毎週月曜日、不燃ごみ、毎月第1水曜日、資源ごみ、毎週金曜日です。なお、粗大ごみについては随時となり、収集日はクリーンセンターと協議してください。申し込み方法は電話で受け付けます。制度を利用する本人、または代理人から、岩出クリーンセンターへ電話をかけてください。ただし、必ず緊急連絡先を決めてください。電話で申し込みを受けた後、職員が訪問調査を行います。その際、具体的に状況を教えてください。後日、 利用決定通知書または非該当通知書により通知いたします。詳しいお問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。ふれあい収集についてでした。
ニュース岩出、2月27日木曜日、岩出市役所にて和歌山県石油商業組合長支部と災害時における石油類燃料の供給に関する協定を締結いたしました。
区自治会長会会長などが決まりました。
全体会長及び根頃地区は若葉台自治会の石田徳夫さん、岩出地区は大間地区の藤本達夫さん、山崎地区は吉田団地自治会の内田剛さん、上岩出地区は野上の住友第二自治会の松本健一さんです。次に防犯自治会は会長が石田徳夫さん、副会長が藤本達夫さん、内田剛さん、松本健一さん、理事は岡田区の西岡正光さん、吉田自治会の上中義弘さん、堀口供給公社の新社和夫さん、水津住友団地自治会の岡野司さんです。幹事は高塚区の土江義元さん、野城の区の藤原義人さんとなりました。ジュニア駅伝6位入賞、タイム1時間14分10秒。また第9区では山崎北小学校6年生の向谷部英樹くんが6分39秒で第2位になられました。このように大会では選手一人一人が岩出市代表選手としての誇りを持って大会に臨みました。選手たちはゴールを目指し、最後まで諦めず粘り強くたすきをつなぐことができ、多くの人々に勇気と感動を与えてくれました。選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。この大会での経験を生かして今後もさらに活躍されることを期待いたします。第8回岩出マラソン大会、早春のネゴロジオ改装。岩出マラソン大会は県内では紀州熊野マラソンに次ぎ参加者が多く、北海道や岩手県からの参加者も見られました。当日は2703人のランナーが早春のネゴロジオ改装しました。スタッフや応援される市民の方々からの温かいおもてなしがランナーを盛り立てました。なお大会での各種目別入賞者は次の方々です。小学校3キロ男子1、2年生の部、1位和歌山市の伊関翔真くん、記録12分47秒2位岩出市吉川日高くん、3位和歌山市中原春人くんでした。小学3、4年生の部、1位和歌山市伊関優真くん、記録11分30秒2位大阪府桜本健太くん、3位岩出市芝光生くんでした。小学5、6年生の部、1位君野町久世翔輝くん、記録10分45秒これは大会新記録です。2位田辺市石井優真くん、3位 岩出市市橋拓君でした。小学校3キロ女子1、2年生の部。1位和歌山市福岡あかりさん、記録14分7秒。2位岩出市船戸真帆さん。3位大阪府向井裕樹さん。小学3、4年生の部。1位日高町上畑真由さん、記録11分39秒大会新記録。2位岩出市山田由衣さん、記録12分11秒で大会新記録。3位和歌山市宮田遥さんでした。小学5、6年生の部は、1位和歌山市福岡真由里さん、記録11分29秒大会新記録。2位和歌山市鹿島新奈さん。3位岩出市池本桜子さんでした。続いて一般5キロ男子、中学生から34歳まで。1位和歌山市園山拓海さん、記録16分14秒。2位君の町久世大輝さん。3位大阪府中雄介さん。35歳から49歳の部。1位和歌山市鹿島浩二さん、記録18分42秒。2位大阪府中田茂雄さん。3位日高町白井慎吾さん。50歳以上の部。1位白浜町出口森雄さん、記録18分20秒。2位大阪府菊本博俊さん。3位和歌山市上田和弘さんでした。一般5キロ女子、中学生から34歳の部。1位和歌山市鹿島しおなさん、記録18分39秒。2位御坊市浜中りおなさん。3位大阪府西畑千春さん。35歳から49歳の部。1位田辺市田中美代さん、記録21分51秒。2位和歌山市織田さつきさん。3位岩出市高津真紀子さん。50歳以上の部。1位田辺市村上初美さん、記録21分33秒。2位大阪府東恵美子さん。3位大阪府森下信子さんでした。一般15キロ男子、高校生から34歳の部。1位大阪府石井和樹さん、記録52分08秒。2位海南市西力高尾さん。3位北海道阿部正幸さん。35歳から49歳の部。1位兵庫県三村義男さん、記録54分10秒。 2位、岩出市、田中義古さん。3位、兵庫県、
深澤隆弘さん。
50歳以上の部。1位、奈良県、南道博勝さん。記録、54分44秒、大会新記録。2位、大阪府、木下真嗣さん。3位、大阪府、野崎京也さん。一般15キロ女子、高校生から34歳の部。1位、兵庫県、辻一恵さん。記録、1時間52秒、大会新記録。2位、和歌山市、田中由里さん。3位、和歌山市、南幸さん。35歳から49歳の部。1位、海南市、山崎千佳さん。記録、1時間7分44秒。2位、海南市、佐藤直美さん。3位、大阪府、清香歩美さん。50歳以上の部。1位、御坊市、松村茂さん。記録、1時間10分51秒。2位、奈良県、中川恵美子さん。3位、葛城町、草田真紀子さん。以上の方々です。皆さん、おめでとうございます。
下水道事業区域が拡大されます。岩出市では、下水道整備を効率的かつ効果的に推進するため、県や紀の川市と連携して、紀の川中流流域下水道事業を実施しています。岩出市では、平成13年度より一部地域において事業着手し、現在、事業区域およそ487ヘクタールの下水道整備を進めているところです。本年度からは、第4期事業区域としておよそ204ヘクタールを追加し、合計およそ691ヘクタールを事業区域として下水道整備の拡充を図ってまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、下水道事業区域は浄化槽設置整備事業補助金の対象外区域となります。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、上下水道工務課までどうぞ。ニュース岩出でした。
税務課からのお知らせです。土地、家屋、家具など、縦覧帳簿の縦覧について、固定資産税の納税者本人が所有する土地、家屋の価格が適正であるか判断できるよう、土地、家屋の価格などを記載した縦覧帳簿を確認することができます。ただし、縦覧帳簿を複写して交付することはできません。縦覧期間は4月1日火曜日から6月2日月曜日まで、平日の午前8時45分から午後5時30分まで、土曜、日曜、祝日を除きます。縦覧場所は税務課固定資産税係。縦覧できる人は固定資産税の納税者本人とその同一世帯の方、本人からの委任を受けた方、代理人の場合は委任状が必要です。縦覧に必要なものは、運転免許証、健康保険証などの本人の確認できる書類と印鑑です。手数料は無料です。固定資産税課税台帳の閲覧について、固定資産税の納税義務者などは、 土地、家屋の価格や税額などが記載された課税台帳を1年間を通じて閲覧することができます。閲覧できる人は、固定資産税の納税者本人とその同一世帯の方、本人からの委任を受けた方、着地人、借家人、対価が支払われているものに限ります。閲覧に必要なものは、運転免許証、健康保険証など、本人の確認できる書類と印鑑です。代理人の場合は、本人からの委任状、借地人、借家人の場合は、契約書などの権利の資格を確認できる書類が必要です。手数料は200円。ただし、縦断期間中は無料です。軽自動車税の納期が変わります。平成26年度から納期限を5月31日に変更します。納期限変更に伴い、納税通知書は5月上旬頃の発送予定です。平成26年度は5月31日が土曜日のため、6月2日が納期限および口座振替日となります。軽自動車税減免申請のお知らせです。身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方で、障害の程度が一定の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。また、すでに減免を受けている方で、平成26年度も引き続き減免を受ける場合にも、継続申請が必要です。申請期間は5月9日金曜日から6月2日月曜日、土曜、日曜を除く午前8時45分から午後5時30分まで。申請場所は税務課市民税係です。減免の範囲や必要書類について詳しくは、市役所電話 62-2141 市民税係までお問い合わせください。固定資産税都市計画税についてのお知らせです。平成26年度から前期全納報奨金制度の見直しを行い、平成27年度から廃止となります。本制度の廃止により生じる財源については、より良いまちづくりに活用しますので、これまで早期納税にご協力いただいた皆様には、心からお礼申し上げますとともに、制度廃止へのご理解と引き続きの納期内納付にご協力をお願いします。税務課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩手市では、ゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。毎年1回、岩手市より、各世帯の人数に応じたゴミ袋の無料配布があり、それを使い切っていただいた後は、個々に購入していただけます。平成26年度分の無料配布引換券は、5月末ごろに発送する予定です。また、福祉加算配布の無料配布対象者は、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方、要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方、そして常時おむつを使用している方です。生活環境課窓口にて、本人または家族などにより申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。ただし、申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。平成25年6月以降、すでに申請された方は対象外となりますのでご注意ください。平成26年7月から平成27年6月までの1年間の無料交付分の申請は、平成26年6月から開始します。その他、申請に必要な書類など、詳しくは、市役所、電話 62-2141、生活環境課へお問い合わせください。 4月の不燃物と資源ごみの回収予定日は、県道泉佐野の岩出線より東側の地域は、不燃物が第1・第3水曜日の2日と16日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域は、不燃物が第2・第4水曜日の9日と23日、資源ごみは毎週木曜日です。次のことにご注意ください。資源ごみ分別区分のその他のプラスチック、衣類の中に粗大ごみが混ざっています。その他のプラスチックには、ポリバケツやプラスチック製おもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また、衣類には、毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。これらの資源ごみに含まれないものは、可燃性粗大ごみとなりますので、クリーンセンターへ直接持ち込みいただくか、年2回の粗大ごみの回収時期に可燃性粗大ごみとして出してください。クリーンセンターへのごみの搬入時間は、月曜から金曜日の午前8時30分から正午までと、土曜日の午前8時30分から午後3時まで、事業系ごみの搬入はできません。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。平成26年度第1回粗大ごみ収集を5月中旬から6月上旬に実施します。収集を希望される方は広報閉じ込みの粗大ごみ収集依頼申出書に必要事項を記入の上、4月13日日曜日までに区・自治会など代表者に提出してください。後日代表者を通じて収集日のお知らせ及び調布シールを配布します。申出書は市役所生活環境課にも置いています。また市ウェブサイトからもダウンロードできます。市ウェブサイトの暮らし手続きをご覧ください。収集に際してのお願いです。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず調布して出してください。シールの調布のないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。事業系粗大ゴミは収集しません。家庭から出る粗大ゴミで収集できない主なものは、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機などの家電リサイクル法対象品、タイヤ、バッテリー、バンパーなど単車自動車などの部品、アゼシート、ビニールハウスの部材、消毒用機材など農機具、農業に使用するもの、ガスボンベ、消火器など爆発性のあるもの、薬品、灯油、ペンキ、油類など引火性、有毒性のあるもの、コンクリート付き物干し台、ブロック、レンガ、瓦、瓦礫などコンクリート製品類、パソコン、建築廃材などの産業廃棄物、太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、植木類などです。粗大ごみで収集できないものについては、年2回一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは広報6月号で回収日時などをお知らせします。ただし家電リサイクル法対象品及び薬品、油類など産業廃棄物については引き取ることができません。以上、粗大ごみ収集についてでした。次に、 飼い主の方にお願いです。世界中で発生している狂犬病の国内での発生を防止するため、狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。平成26年度狂犬病予防注射の集合注射を次の通り行います。4月7日月曜日、山崎地区公民館、鴨沼団地集会所、紀仙台地区公民館。4月8日火曜日、根頃地区公民館、西国部の東児童公園、上岩出地区公民館。4月9日水曜日、岩出市民総合体育館、船山地区公民館、岩出地区公民館です。それぞれの時間は、生活環境課へお尋ねください。この日程で都合の悪い場合は、付近の動物病院でも受けることができます。また、生後91日以降のすべての犬は、必ず実験登録が必要です。登録されていない方は、この機会に登録していただきますよう、合わせてお願いします。実験登録、狂犬病予防注射手数料は、狂犬病予防注射手数料が2640円、注射済票発行手数料が550円、犬の新規登録手数料が3000円、合計犬1頭につき6190円です。ただし、狂犬病予防注射のみの場合は3190円です。犬、猫の飼育は飼い主の責任と愛情で。最近、飼い主のわからない猫に庭や家屋を排泄物で汚された、鳴き声がうるさいなどの苦情が増えています。責任を持って他人に迷惑のかからないように飼いましょう。地球温暖化対策シリーズ71回、資源を大切にマイバッグで買い物を。スーパーやコンビニでもらうレジ袋は年間でおよそ300億枚使われています。これを人口で割ると国民1人当たり年間およそ300枚レジ袋を消費していることになります。レジ袋は主に石油から作られており、1枚あたりおよそ20ミリリットルの石油が必要です。つまり年間2リットルペットボトル30億本分もの石油が必要になります。石油は限られた資源ですので、枯渇することのないようにマイバッグを持参して買い物をしてみましょう。またお店の中にはマイバッグを持参するとポイントが付与されるところもあるので、この機会にエコな買い物上手を目指しましょう。生活環境課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。集団健診のお申し込みは4月16日までです。平成26年度の岩出市国民健康保険が実施する無料特定健診については、3月下旬に40歳から74歳までの対象者の方に黄色い受診券を同封の上、ご案内を郵送しております。II センターで集団健診を希望される方の申し込み締め切り日は4月16日水曜日です。申し込み書は案内書に同封の封筒に入れて締め切り日までに返送してください。受診に関してのご注意。健診は集団健診か個別健診のどちらかの受診となります。問い合わせは、特定健診は岩出市役所、電話 62-2141、国保年金係。各種がん検診は保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。平成25年中の所得申告はお済みですか？国民健康保険後期高齢者医療制度に加入されている方、および世帯主の方は、
電練中の所得について申告が必要です。収入がない場合や、遺族年金、障害年金を受給されている場合も申告をお願いします。所得の申告がないと、病気などで医療費の自己負担が高額になった時の高額療養費自己負担上限額の区分判定が正しく適用されなかったり、保険で保険料の軽減制度の適用が受けられない場合があります。また、ご家族が扶養家族として所得申告されている方でも、個人の特定ができないため、軽減や高額療養費の自己負担上限額の区分判定に反映されない場合があります。お住みでない方は、支給申告をお願いします。平成26年1月2日以降に岩出市へ転入された方は、平成26年1月1日に住所登録のあった市町村の住民税担当へお問い合わせください。問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、国民健康保険国保年金係、または後期高齢者医療保険医療係へどうぞ。和歌山県後期高齢者医療制度の平成26-27年度の保険料率などが決定しました。保険料は等しく負担していただく均等割額と所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。所得の少ない方などには今まで通り軽減制度があり、さらに均等割額の5割、2割軽減の対象が拡大されます。平成26年度保険料額の通知は7月中旬に送付します。問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141 保険医療係、または和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。国民年金保険料の学生納付特例制度は毎年度申請が必要です。申請される方は日本年金機構から送付されたはがきを提出するか、市役所窓口での申請をお忘れなく。健康審査のご案内です。後期高齢者医療制度にご加入の方には5月下旬に受診券を直接お送りします。昨年までのように往復はがきで受診券発行の申し込みをする必要がなくなりました。問い合わせは和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。国民年金保険料の免除申請期間が拡大されます。これまで国民年金の免除申請ができる期間は、申請の直前の7月までの1年以内でしたが、平成26年4月からは、申請時点の2年1ヶ月前の月分までが申請できるようになります。申請期間に対応する電練所得に基づき、審査が行われますので、所得によっては免除が承認されない場合があります。申請に必要なもの、年金手帳、印鑑、退職、または失業している場合は、雇用保険、受給資格者証、または離職票などの公的機関の証明書の写し、市外から転入された場合、被保険者、配偶者、世帯主の所得証明書が必要な場合があります。申請期間の状況により、必要書類は変わりますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、国保年金係までどうぞ。70歳から74歳の被保険者にかかる窓口負担の見直しについて。見直しの目的。70歳から74歳の方の窓口負担は法律上2割となっていますが、特例措置で これまで1割負担とされていました。平成26年度からこの特例措置が見直しされることとなり、平成26年4月2日以降、70歳の誕生日を迎える方から段階的に2割負担となります。一定の所得がある方はこれまで通り3割負担です。見直し内容、平成26年4月2日以降に70歳になる方は、70歳の誕生月の翌月の診療から窓口負担が2割になります。ただし、各月1日が誕生日の方は、その月から2割になります。平成26年4月1日までに70歳になった方は、平成26年4月以降も医療費の窓口負担は1割です。負担割合が記載されている高齢受給者証を随時郵送します。問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、国保年金係までどうぞ。4月の夜間納税相談は10日木曜日、24日木曜日午後8時まで保険年金課で行っています。後期高齢者医療保険料の相談もできます。保険年金課からのお知らせでした。
保険推進課からのお知らせです。あなたの赤ちゃんを風疹から守りましょう。20歳代から40歳代を中心に、県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。妊婦とその子供を風疹から守るため、緊急対策として予防接種費用を助成します。接種費用助成期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの接種分。接種対象者は、岩出市に住所を有する方で、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性と妊婦の夫です。ただし、妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月は避妊が必要です。接種費用及び助成方法は次の2通りです。協力医療機関で接種の場合は、1人1回に限り無料です。予診票接種券が必要ですので、接種前に保健推進課へお問い合わせの上お申し込みください。妊婦の夫が接種される場合は、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、先に全額自己負担してください。接種後に次の書類を持参の上申請してください。接種者名、接種年月日、ワクチン名の記載のある領収書原本、接種者名義の通帳、認め印、妊婦の夫のみ母子健康手帳です。岩出市総合保健福祉センターでの4月保健事業についてお知らせします。パパママ教室、妊婦教室は予約制で、23日水曜日、午前9時45分から10時に受け付けます。内容は歯の健康、妊婦体操、産後うつについてです。栄養教室、離乳食も予約制で、14日月曜日、午前9時45分から10時に受け付けます。一般健康相談は、毎週月曜日、午前9時30分から11時に受け付けます。健康や育児などについてご相談ください。お問い合わせは、岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。献血にご協力ください。次の日程で実施します。12日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で、午前10時から12時と、 午後1時から4時30分まで。17日木曜日、極東化成工業株式会社和歌山工場で午前10時から11時30分まで。同じく17日木曜日、那賀総合庁舎で午後1時から4時30分まで行います。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。那賀休日休館診療所、電話 77-6410。 診療科目は内科、外科、小児科で、午前9時から12時までと午後1時から4時30分まで。診療日は日曜祝日です。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181。 和歌山市那賀保健所内にあり、夜間や休日に内科、小児科、耳鼻咽喉科の診察が受けられます。いずれも診察を受ける場合は事前に電話でご連絡ください。なお、和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内をしています。電話 073-426-1199。 ホームページアドレスは http://www.wakayama.net.jp/ です。4月の休日歯科休館当番医をお知らせします。6日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院、岩出市中黒、電話 60-4812。 13日日曜日、森歯科医院、木の川市小川、73-2220。 20日日曜日、滝川歯科岩出市森、63-0655。 27日日曜日、宮本歯科医院岩出市川尻、63-3993。 29日火曜日、 M&A 岡デンタルクリニック岩出市野所の、63-6480です。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進課からのお知らせでした。
長寿介護課からのお知らせです。 II カードをお持ちですか？岩出市では、岩出市内を運行する岩出市巡回バスを無料で利用することができる II カードを発行しております。対象者は満65歳以上の方、身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級2級をお持ちの方、生活保護受給者です。いずれも岩出市に住所を有する方に限ります。申請に必要なもの、本人確認ができるもの、運転免許証、健康保険証、各障害者手帳などと印鑑です。満65歳以上の方で、平成26年3月以降に発行したカードをお持ちの方は更新手続きが不要となりました。なお、すでにお持ちのカードについては有効期限まで引き続きご利用いただけます。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 長寿介護課または福祉課へどうぞ。メッセージノートを無料配布しています。那賀県域医療と介護の連携推進協議会ではメッセージノートを作成しました。このノートは ご自身の人生を振り返り、何を大切にしてどのように生きたいか、どのような最後を迎えたいか、あなたの家族や周囲の人たちとも話し合い、ご自身の人生を考えるためにご活用ください。配布を希望される方は、長寿介護課へお越しください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、地域包括支援センターへどうぞ。長寿介護課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから、子どもを育てて大人も成長しよう、岩出市地域活動連絡協議会父母子ども会の紹介です。岩出市地域活動連絡協議会は、地域社会における子ども会の運営について協議するとともに、相互の連絡提携を図ることを目的に本部役員を中心に活動しています。本部役員一同のモットーは、共に学ぼう、子どもを育てて大人も成長しようです。現在、岩出市には市内各地区にある11の子ども会が加入しています。普段は別々に活動することが多いですが、全体の事業としてドッジボール大会やキャンプなどを合同で開催しています。昨年行われた岩出市ドッジボール大会では、多くの子ども会が参加し、ネゴロストームが優勝、県大会に岩出市代表として出場しました。地域に子ども会はあるが加入されていない場合や、子ども会を結成したいという場合は、事務局にお問い合わせください。ジュニアリーダー募集のお知らせです。協議会では、子どもたちにイベントやレクリエーションゲームの中で指導してくれるなど、活躍してくれるジュニアリーダーを募集しています。岩出市に在住の中学1年生から高校3年生までの方で興味がある方は、事務局にお問い合わせください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、障害学習課内、岩出市地域活動連絡協議会事務局までどうぞ。紙面には、合同キャンプでゲームをしている子どもたちの様子の写真が載せられています。啓発用ビデオなどを貸し出します。障害学習課では、青少年健全育成、家庭教育、人権啓発などに関わる啓発用ビデオや DVD を無料で貸し出しています。ご家庭での鑑賞はもちろん、学校の授業、子ども会や自治会など、さまざまな研修会に活用できます。お気軽にご利用ください。ビデオや DVD には、ネットと上手に付き合おう、いじめなんかいらない、楽しい障害学習、親子で学ぼう、湯の里肘折、学校のある最後の一年など、この他にもたくさんあります。貸し出しの際は、所定の申し込み用紙に記入するだけで借りることができます。興味がある方は、障害学習課までお問い合わせください。お問い合わせは、岩出市役所、電話、62-2141、障害学習課、青少年女性係までどうぞ。スマホ被害を疑似体験、有料ソフトウェアを紹介します。現在、青少年が使用するスマートフォンは、通話機能を備えたパソコンとして多様なアプリケーションをインストールできます。また、携帯型音楽プレイヤーや携帯型ゲーム機の一部には通信機能を備えたものが登場し、無線 LAN 環境下ではパソコンやスマートフォンと同様の機能があります。次のソフトウェアは、今世の中で起きているスマートフォンの利用に伴う被害をご自身のスマートフォンで疑似体験することができ、被害の仕組みやどのような結果になってしまうのかを理解できる有益なものとして、和歌山県青少年健全育成条例に基づき推奨されましたのでお知らせします。ソフト名、スマホに潜む危険、疑似体験アプリ。制作元、デジタルアーツ株式会社。対応機種、 iOS 対応端末は iOS 5.0 以降、 Android 対応端末は Android 2.2 以降。料金は無料です。iPhone などは App Store から、Android 端末は Google Play からダウンロードできます。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報。絵本の読み聞かせ会のお知らせです。親子で絵本を楽しみませんか？日程は4月11日、6月13日、8月8日、10月10日、12月12日、2月9日の6回です。場所は岩手図書館会議室です。2歳から就学前の幼児対象のすくすく広場は午前10時20分から、0歳から1歳児対象の親子で遊ぼうぴよぴよは11時からです。お問い合わせは岩手市地域子育て支援センター電話61-2983へどうぞ。岩手市ウェブサイトもご覧ください。みんな集まれ岩手っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように触れ合い遊びなどを実施します。岩手市総合保健福祉センターで午前10時30分から11時30分までです。日程は5月12日月曜日と26日月曜日は2歳児対象でドロンコ遊び、それぞれ15組。5月13日火曜日と27日火曜日は1歳児対象でドロンコ遊び、それぞれ10組。5月2日金曜日と16日金曜日は0歳児対象で新聞ビリビリ遊び、それぞれ10組です。なお、ドロンコ遊びは雨天の場合新聞紙遊びになります。受付期間は4月23日水曜日から30日水曜日まで、電話でお申し込みください。受付時間は9時からです。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、岩手市地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。各種手当額が改定されます。厚生労働省より、平成26年4月分から、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などの手当額が改定される通知がありましたのでお知らせします。平成26年度のそれぞれの月額をお伝えします。児童扶養手当、全部支給、41,020円。児童扶養手当、一部支給、9,680円から41,010円。障害各種手当です。特別児童扶養手当一級は49,900円。特別児童扶養手当二級は33,230円。特別障害者手当26,000円。障害児福祉手当14,140円。福祉手当、経過措置分、14,140円です。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課、児童福祉係、障害福祉係へどうぞ。子育て相談です。相談場所と時間は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、平日月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで、祝日は除きます。公立長病院、毎週木曜日、午後2時から4時までです。相談担当者は、小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。利用方法。まず、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へ電話で相談していただきます。電話番号は、073-441-0808 です。相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。
今月のふれあい学級。テーマは、開講式と軽スポーツ。毎日を快適に過ごすための運動です。講師は、健康運動指導士、小川洋次郎さん。各地区公民館で、午後1時30分から開催されます。対象は、岩出市に在住する60歳以上の方。ふれあい学級生は随時募集しています。日程などは市役所電話 62-2141、障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。各種相談のお知らせです。消費生活相談が4月8日火曜日、市役所ロビー前会議室、22日火曜日、中央公民館2階第1会議室で行われます。時間はいずれも午後1時から4時まで。お問い合わせは市役所電話 62-2141、市長公室へどうぞ。行政相談が4月16日水曜日、午後1時から3時まで、岩出地区公民館第2会議室で行われます。予約はいりません。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市長公室、市民ふれあい係へどうぞ。人権相談が、4月8日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行われます。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課、人権啓発係へどうぞ。教育相談。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど、教育全般に関する相談を次の機関などで実施しています。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、適応指導教室フレンドと岩出市青少年センターです。お問い合わせはお子様が通学している小中学校、または市役所電話 62-2141、教育総務課学校教育係へどうぞ。いずれの相談も無料。秘密は厳守します。
シニアエクササイズ教室21期生受講生を募集します。みんなで楽しく元気に介護予防。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方を対象に、ステップ台を使った運動や筋力アップを目指す運動教室を開催します。週1回の教室に加え、自宅でトレーニングを行い、3ヶ月間の効果を実感していただきます。日時は5月15日から7月31日までの毎週木曜日12回です。午前10時から正午まで、昼食会を行う場合は午後1時頃までです。場所は岩出市総合保健福祉センター2階トレーニングルームです。内容はステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなど、参加費は無料、昼食を注文する場合は別途必要です。定員は20人、応募者多数の場合は先着順になります。受付期間は4月1日火曜日から15日火曜日まで。ただし土曜日曜は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。かかりつけ医にご相談ください。運動ができない方は、介護予防教室の受講はできません。お申し込み、お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、 長寿介護課介護保険係へどうぞ。エアロビクス教室の生徒を募集します。期間は4月23日水曜日から6月25日水曜日まで、午後7時から8時、10回です。場所は市民総合体育館2階小ホールです。参加資格は岩手市内にお住まいの方、または勤務している満20歳以上の方。定員は80人。参加料は保険料として1850円。講師は川口優子さんです。参加ご希望の方は4月16日水曜日午後7時から総合体育館2階小ホールにて受付を行いますので、参加料を添えてお申し込みください。なお、定員に達し次第締め切ります。お問い合わせは市民総合体育館内、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。ヨガ教室の生徒を募集します。期間は4月25日金曜日から6月27日金曜日、午後3時から4時まで、全部で10回。場所は市民総合体育館閣議場です。参加資格は岩手市内にお住まいの方、または勤務している満20歳以上の方。定員は60人。参加料は保険料として1850円。講師は松宮彩子さんです。参加ご希望の方は4月18日金曜日午後3時から総合体育館閣議場にて受付を行いますので、参加料を添えてお申し込みください。なお、定員に達し次第締め切ります。お問い合わせは、市民総合体育館内、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。地震防災に関する啓発標語を募集します。対象者は中学生以上、応募方法は、はがき1枚に、標語3点以内、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号をご記入の上、郵便番号 649-6215、岩手市中房154、長消防本部まで応募してください。締め切り日は、6月30日、消印有効です。最優秀賞1点、賞状と商品券2万円、優秀賞3点以内、賞状と商品券1万円、秀作5点以内、賞状と商品券5000円、佳作10点以内、賞状と商品券3000円、入選30点程度、防災記念品が贈られます。お問い合わせは、長防災センター、電話 61-7259 へどうぞ。
手話の基礎講座を開催します。聴覚障害の方とのコミュニケーション方法の一つである手話を学びませんか？聴覚障害の方との会話を広げ、共に理解を深めましょう。対象者、手話方針養成講座の入門課程を修了されている方で、次に該当される方。岩手市内にお住まい、または通勤・通学されている方で、平成11年4月1日以前に生まれた方です。講習期間は5月から9月、19講座の毎月3回から4回です。昼間の講座、水曜日午後1時30分から3時、夜間の講座は木曜日午後7時から8時30分です。各講座20人程度募集します。講習会場は岩手市総合保健福祉センター。受講費用は無料です。 テキスト代として3,240円必要です。申し込み期間は4月7日月曜日から18日金曜日午前9時から午後5時30分まで、土日を除きます。申し込み方法、福祉課窓口にて受講申し込み書に記入、または岩出市ホームページから申し込み書をダウンロードし、郵送でも申し込みができます。なお、手話学習経験のない方で講座の受講を希望される方については、平成26年10月から入門講座の開催を予定しています。受付問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 ファックス 61-1632、 福祉課障害福祉係です。第12回岩出舞踊集いの会チャリティーが4月20日日曜日午後0時30分より市民総合体育館小ホールで開演します。新舞踊をはじめ、着付け舞、銭太鼓、中国民族舞踊ほか多彩な内容となっています。入場料無料、ご近所お誘い合わせの上、大勢の皆様のご来場を出演者一同心よりお待ちしています。問い合わせ先は岩出舞踊集いの会石田さん、電話 62-7374 です。寝頃塗りコーダー受講生の作品を展示します。講座で技術を磨いてきた受講生たちの成果をご覧ください。多くの皆様のご来館をお待ちしています。展示期間4月14日月曜日までです。開館時間午前9時から午後5時、入館は午後4時30分までです。展示場所、岩出市民族資料館1階企画展示室。休館日4月8日火曜日。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。民族資料館で収集している寝頃漆器を広く市民の皆様に知っていただくため、収集資料品展集まった寝頃漆器を開催いたします。展示場所は岩出市民族資料館1階企画展示室で、平成26年4月1日火曜日から平成27年3月30日月曜日までの午前9時から午後5時。多くの皆様のご来館をお待ちしています。問い合わせ先は民族資料館 63-1499 です。
そら豆サポート保育スタッフ養成講座があります。場所は総合保健福祉センターです。受講対象者は岩出市紀の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、または子育て経験のある方です。定員は30人で、定員になり次第締め切ります。参加費は資料代として1000円全納で、納付方法は申し込みの時に連絡します。受講には申し込みが必要で、電話、ファックス、メールで申し込んでください。講座は全受講を原則としますが、この講座に関心があり一部受講を希望される方の参加も受け付けます。受講中の一時保育は予約制で有料です。申し込み問い合わせ先は岩出紀の川ファミリーサポートセンター、そら豆サポート、担当岩橋さん、電話 60-4337、ファックス60-4338です。ホームページは http://ikf.kii-kodomo.jp です。事業所の開所時間は月曜から金曜の午前9時から午後5時30分まで、土曜は午前10時から午後3時まで、日曜祝日はお休みです。申し込み締め切りは5月7日水曜です。現在102人のスタッフ会員さんが登録活動中です。日程は5月14日水曜、17日土曜、20日火曜、22日木曜、27日火曜、6月3日火曜です。時間、内容など、空豆サポートにお問い合わせください。日曜、消防講座開催のお知らせです。場所は、岩出市中房の長消防本部防災センターです。消防車ふれあい講座は、4月6日、5月4日、6月1日、午前9時30分から11時30分まで、幼児と保護者が対象です。親子で消防車の見学などをしながら、火災予防を学びます。普通救命講座は4月20日、5月18日、6月15日、午前9時から正午までです。中学生以上が対象で、救命に必要な技術をマスターします。上級救命講座、7月6日、午前9時から午後5時までで、中学生以上が対象です。救命に必要な技術、止血法や搬送法などの応急手当をマスターします。お好み講座、毎月第1、第3日曜日、午後から受講者の要望に応じて各種の防災体験学習を行います。受講はすべて無料です。問い合わせ先は、長防災センター、電話61-7259へどうぞ。
平成26年度、小中学校就学援助制度のお知らせです。経済的理由により、お子様の小中学校への就学がお困りの保護者の方に、学用品購入費などの必要な費用の一部を援助します。次のいずれかに該当し、就学援助を希望される保護者の方は、申請書などを学校に提出してください。ただし、同居の方の所得状況により、援助が受けられない場合があります。児童扶養手当を受給している方、障害者及び配偶者のいない夫または妻のいずれかで、前年の合計所得金額125万円以内の方、国民年金保険料を減免されている方、平成25年度以降に生活保護を停止または廃止された方、災害などにより市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかを減免された方、岩出市国民健康保険税減免に関する規則により減免された方などです。お問い合わせは各小中学校または教育総務課学校教育係、電話 62-2141 までどうぞ。世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間のお知らせです。平成19年12月18日開催の国連総会において、毎年4月2日を世界自閉症啓発デーとすることが決議され、 全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。自閉症は常に自分の殻に閉じこもっている状態と考えられたり、親の育て方が冷たかったということが原因ではないかと思われることがありますが、これは正しくありません。脳の発達の仕方の違いから、他の人の気持ちや感情を理解すること、言葉を適切に使うこと、新しいことを学習することなどが苦手であり、一般的な常識と思われることを身につけることも苦手です。このため、真面目に取り組んでいても誤解されることがあります。なお、自閉症の人たちはとても純粋で、自分の感じたままに話したり、行動したりすることがあり、感覚が過敏であったり、記憶が抜群な人もいます。このような自閉症の人たちの行動や態度の意味を理解していただき、愛情を持って支援していただくことを願っています。また、毎年、世界自閉症啓発デーの4月2日から8日を発達障害啓発週間としています。自閉症をはじめとする発達障害について知っていただくこと、理解をしていただくことは、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながるものと考えております。皆様のご理解とご支援をお願いいたします。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課、障害福祉係へどうぞ。
平成26年度、国民年金保険料は、月額15,250円です。毎月の保険料は、毎年4月上旬に送られてくる1年分の納付書により、翌月の末日までに納めてください。保険料納付窓口は、ゆうちょ銀行を含む金融機関またはコンビニエンスストアとなっています。国民年金には、1年分、6ヶ月分など保険料を全納すると、割引になる制度があります。保険料の納付が経済的に困難な場合、前年中の所得が基準以下であれば申請して承認を受けると保険料を免除・猶予できる制度があります。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係です。鷺の瀬公園管理事務所が4月1日から供用開始となります。管理事務所には多目的室を併設しており、他の公共施設同様、事前予約によりご利用いただけます。お問い合わせ先は、鷺の瀬公園管理事務所、電話 63-5065 です。フラットシアター。今回は、ドキュメンタリーとしてテレビ放映され話題を呼んだ大阪の小学校の新任教師による実践教育をもとに映画化した感動作「豚がいた教室」を次の通り上映します。ぜひご参加ください。日時は4月25日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室、先着100人、入場は無料です。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 福祉課または岩出図書館電話 62-7222 です。岩出警察署からのお知らせです。自転車の盗難に注意。岩出警察署管内で最も多発している犯罪は自転車の盗難です。発生件数は平成25年中226件、平成26年3月9日現在22件。施錠の状況、平成25年の被害のうち、鍵をしていた85件、鍵をしていない141件。発生場所は、駅や量販店などの駐輪場での発生が大半を占めています。 これらの対策として、自転車には必ず鍵をかけましょう。鍵は防犯性能に優れたシリンダー状とワイヤー状、U 字型状などの2ロックで盗難被害に遭わないようにしましょう。お問い合わせ先は、岩出警察署、電話 63-0110 です。若者サポートステーション、木の川、通称サポステ木の川は、働くことに不安のある15歳から39歳までの若者の職業的自立を支援します。場所は、那賀振興局3階の出張相談。日時は、毎月第4火曜日、午前10時から午後5時まで、日曜祝日を除きます。お問い合わせ先は、若者サポートステーション木の川、電話 0736-33-2900 です。アリーナで遊ぼう。市民総合体育館では、アリーナ大ホールを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持・増進をサポートします。日時は4月26日土曜日、午前10時から午後4時まで。種目は卓球・バドミントン。入場料は無料です。注意事項として、アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては、応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は、入場制限を行うことがあります。お問い合わせ先は、市民総合体育館内、障害学習課、スポーツ健康係、電話 62-0370 です。第24回、岩出市民テニス大会を開催します。4月13日日曜日、午前9時から、雨天の場合は20日日曜日です。根頃総合運動広場テニスコートにて、男子ダブルス、女子ダブルスがあります。参加料は1組1500円。申し込み締め切りは4月10日木曜日。お申し込み、お問い合わせ先は、岩出市テニス協会、猿渡さん、電話 61-1253、服部さん、電話 63-3135 です。
スポーツの大会結果です。第12回岩出市パークゴルフ市民交流大会が1月22日、君野町ふれあい公園で開催されました。男性の部、1位、吉森和夫さん。2位、吉田聡さん。3位、安脇信久さん。女性の部、1位、えのきあけみさん。2位、くすねつや子さん。3位、門川悦子さん。岩出市パークゴルフ協会主催です。第25回、岩出市グラウンドゴルフ協会定期交流大会が1月9日若者広場で開催されました。男子の部、1位西川克美さん、2位福井京三さん、3位星野勝さん。女子の部、1位田中静香さん、2位津田千恵子さん、3位ミス秀子さん。岩出市グランドゴルフ協会主催です。第31回和歌山県会長杯争奪小学生バドミントン大会が2月9日アッソ小学校体育館で開催されました。団体戦、男子の部、1位岩出市スポーツ少年団 A 原慶人さん、市橋拓さん、田中春人さん、金岡俊穂さん。3位岩出市スポーツ少年団 B 瀬古海人さん、辻信孝さん、田中玲也さん、広田真一さん。女子高学年の部、1位岩出市スポーツ少年団 A 久保日中さん、玉井里穂さん、崎山春奈さん、早川奈々美さん、杉山明日香さん。女子低学年の部、3位、岩出市スポーツ少年団 B、 浦上ロミさん、北東ルミさん、高垣里乃さん、山本五木さん。岩出市バドミントンスポーツ少年団所属です。第31回和歌山県会長杯争奪中学生バドミントン大会が2月2日湯浅中学校体育館で開催されました。団体戦男子の部、2位岩出市スポーツ少年団 A、 宮本翔さん、門田和馬さん。女子の部、3位岩出市スポーツ少年団 A、 匠ほのかさん、原彩香さん、杉山遥さん。岩出市バドミントンスポーツ少年団所属です。第8回岩出市民少年剣道連盛大会が12月22日市民総合体育館で開催されました。小学生初心者の部、1位小谷智樹さん、上岩出小学校。2位友岡大成さん、山崎小学校。3位中島由衣香さん、根頃小学校。3位林康則さん、岩出小学校。小学1、2年男女の部、1位木下エレンさん、根頃小学校。2位島田達也さん、山崎北小学校。3位武田雄介さん、上岩出小学校。小学3、4年男女の部、1位谷口舞さん、上岩出小学校。2位岩永うららさん、上岩出小学校。3位山本小桃さん、山崎北小学校。3位武田響さん、山崎北小学校。小学5、6年男女の部、1位生間天太さん、中央小学校。2位出口良太郎さん、根頃小学校。3位丸島あやむさん、中央小学校。3位郷田圭吾さん、山崎北小学校。中学生男女の部、1位生間洋介さん、紅葉中学校。2位生間博人さん、岩出第二中学校。3位永田博一さん、岩出中学校。3位北祐樹さん、岩出第二中学校。岩出市剣道スポーツ少年団所属です。スポーツの大会結果でした。緑化センターからのお知らせです。4月は休まず開園します。イベントは4月4日金曜日から6日日曜日、お花見園芸市、午前9時から午後5時まで、6日は4時30分までです。5日土曜日と6日日曜日、お花見手作り村、午前9時から午後5時まで、雨天中止。20日日曜日、福市、午前9時から午後5時まで。26日土曜日、和太鼓集団和響の演奏会、11時から12時と1時30分から2時30分、雨天中止です。27日日曜日、ジェットトーンズの親子で楽しむアニメ特撮ヒーロー主題歌ライブ、1時30分から2時30分、雨天中止。27日日曜日、ミニ列車に乗ろう、10時から12時と1時から3時、雨天時は4月29日です。ワクワク教室は 5日土曜日、春の写真教室。開催時間は1時30分から4時。事前の申し込みが必要で先着32人。カメラ、筆記用具持参してください。6日日曜日、ちょっとおしゃれなハンギングバスケット教室。開催時間は1時30分から3時30分。事前の申し込みが必要で先着32人。材料費1500円必要です。12日土曜日、13日日曜日、風鈴と節刻の植え替え教室。開催時間は1時30分から3時。事前の申し込みは不要で、それぞれ先着20人。材料費800円必要です。展示会です。開催時間は9時から5時まで。最終日は4時30分まで。即売もあります。12日土曜日、13日日曜日、古典植物展、すみれ展、春蘭など180鉢や早春の草花をおよそ150鉢展示。25日金曜日から27日日曜日、春の洋蘭展、山草展、150鉢の洋蘭や桜草などおよそ200鉢展示。29日火曜日、古典植物展、風蘭など200鉢展示します。詳しくは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。緑化センターからのお知らせでした。
図書館へ行こう。4月23日から5月12日は子どもの読書週間です。昭和34年に始まった子どもの読書週間、もともとは5月1日から14日までの子どもの日を含む2週間でしたが、2000年の子ども読書年を機に、現在の4月23日から5月12日のおよそ3週間に期間を延長しました。4月から5月にかけては国際子どもの本の日、サン・ジョルディの日などの記念日、関連イベントも多く、また2001年12月に甲府施行の子ども読書活動推進法により、4月23日が子ども読書の日となった影響もあって、子どもの読書週間は年々大きな盛り上がりを見せています。2014年第56回子どもの読書週間の標語は、いつも一緒、本と一緒です。では子どもの読書週間のイベントをご紹介します。すべて入場は無料です。テラスで遊ぼう。4月26日土曜日午後3時から岩出図書館屋外テラスで読み聞かせをしたり、簡単な手作りおもちゃを作ります。申し込みは不要ですが、小学2年生以下は保護者同伴でお越しください。雨天の場合は大会議室で行います。日本絵本賞受賞作品展。毎年日本で発行される新作絵本は実に1000作にも上ります。これらの絵本の中から特に優れた絵本に贈られるのが日本絵本賞です。社団法人全国学校図書館協議会と毎日新聞社の主催によって、絵本芸術の普及、絵本読書の振興、絵本出版の発展に寄与することを目的に平成7年に創設されました。日本絵本賞大賞、日本絵本賞、日本絵本賞翻訳絵本賞のほか、読者の投票による日本絵本賞読者賞も設けた特色のある賞です。岩出図書館では所蔵する受賞作品を4月23日水曜日から5月11日日曜日までの子どもの読書週間に 児童展示コーナーで展示します。アニメ上映会があります。4月29日火曜日祝日午後1時30分から大会議室で行います。定員は100人です。タイトルはオープンシーズン、日本語吹き替え日本語字幕入り86分です。ペットのブーグは母親代わりのベスが大好きな甘えん坊のクマ。ある日ハンターに捕まったお調子者の鹿エリオットと出会ったことで初めて森に行く羽目に。オープンシーズン狩猟解禁まであとわずか。ベスの元にも帰りたいけど、せっかく知り合った仲間たちがハンターに狙われるなんて絶対に許せない。ブーグと森の仲間たちの勇気と友情のアドベンチャーが始まる。これは平成18年度文部科学省選定作品です。4月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会は毎週日曜日午後1時30分から図書館お話し室で開かれます。6日13日はお話しドロップス、20日27日はお話しの扉です。また図書館スタッフによるお話し会お話しパレットは26日土曜日午後3時から図書館屋外テラスで開かれます。折り紙教室のお知らせです。5月3日土曜日祝日午後2時から岩出図書館大会議室で行います。年少児から小学生が対象です。ただし小学2年生以下は保護者同伴でお願いします。定員は先着30人です。4月19日土曜日から受付を開始します。岩出図書館カウンターに直接お申し込みいただくか電話で 62-7222 までお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。4月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は3日10日17日24日の毎週木曜日と30日水曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と29日火曜日です。30日水曜日は岩出図書館休館日のため閲覧のみです。休館中の返却は図書館正門の右にある返却ポスト、または駅前ライブラリーの返却ポストをご利用ください。なお4月30日水曜日と5月1日木曜日の休館時は図書館正門右の返却ポストは閉めますので、図書館玄関右のブックポストをご利用ください。ただし DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など破損の恐れのある資料は開館時に直接カウンターにお返しください。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222 ファックス 62-7150 までどうぞ。図書館へ行こうでした。
3月2日日曜日、岩出市民ふれあい祭り公民館フェアが開催されました。当日はおよそ2600人の親子連れなどでにぎわい、楽しい一日を過ごしました。式典では保健推進功労及び社会福祉事業などに寄与貢献されました次の方々が感謝状表彰状を受けられました。市長感謝表彰、保健予防事業推進功労者永井市会稲田修平さん、母子保健推進委員会伊谷文さん、田村清さん、流れ川由美子さん、岩出市社会福祉協議会
会長表彰、社会福祉事業奉仕者、民生委員児童委員協議会、寺西佐賀さん、福島徹さん、畑恒夫さん、社会福祉施設団体等従事者、老人クラブ連合会、田畑鈴美さん、遺族連合会、戸場千鳥さん、母子家父福祉連合会、溝川紀子さん、ボランティア連絡協議会、山野千代子さん、厚生保護女性会、佐藤和子さん、赤十字奉仕団、畑幸男さん、永年勤続功労者、和歌山つくし医療福祉センター、寺本めぐみさん、岩出市社会福祉協議会、会長感謝、社会福祉事業共助者、出口俊夫さん、以上の皆さんです。紙面には、表彰された方々や、食育コーナーで紙芝居を見る子どもたち、親子で牛乳パックを積み上げている様子や、手芸コーナーの展示、また琴の演奏などの写真が載せられています。最後に、平成26年2月末の市の人口と世帯数は、総人口53,495人、そのうち男性25,881人、女性27,614人、世帯数は21,445世帯です。以上、声の広報岩で2014年4月第97号をお伝えいたしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141。 ウェブサイトは http://www.cityiwade.lg.jp/です。